午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、AG です。2026年7月17日のマス .AG カテゴリから厳選した20本の論文をお届けします。1本目はセドリック・ブレンデルさんによるアプルーフ・オブ・コーヘレント・デュアリティビア・テクニクス・フロム・コンデンズド・マスマティクス、凝縮数学の手法による連接相対性の証明です。この論文はクラウゼンさんとショルツさんが開発した凝縮数学という枠組みを使って代数幾何学における連接相対性を証明することを目指した修士論文です。凝縮数学というのは位相的な情報を扱いながら代数的な構造を操作するための非常に強力な道具で、ホモロジー代数や相論の手法が駆使されています。論文の前半では初めてこの理論に触れる方でも迷わないよう、基本的な定義や構成、そして動機づけとなる例が丁寧に解説されています。後半では解析感という仕組みを用いて具体的な応用例として連接相対性の証明を導き出しています。著者のオリジナルの成果を主張するのではなく、ショルツさんの講義録をベースにあえて詳細な記述を尽くして構成されている点が親切ですね。現代的な数学の最前線にある凝縮数学を一歩ずつ丁寧に紐解いていく構成に、書き手の誠実な姿勢がにじみ出ていて心地よい読後感になります。2本目はピエール・シャピラさんによるシーブス・フォー・スペース・タイムズ・アサーベイ・時空のための層・概説です。この論文では佐藤の超関数とマイクロローカル層理論を用いて、トキカラーの双極モジュールの全域的な公式問題にどうアプローチするかをまとめています。従来の分布を用いた手法では特定の領域の波動演算子などでうまく解けないことがありましたが、超関数の枠組みに移行することで問題が適切に定義でき、証明もシンプルになることを示しています。ここで鍵となるのが層のマイクロサポートという概念です。これは余接束の中の閉集合で、層の切断が伝播しない方向を記録するものです。グロタンリークの6つの演算や共闘法集合の性質を駆使して解の伝播を分析していく流れは非常に緻密で感心させられます。さらに因果多様体やエストポロジーという独自の概念を導入し、点の未来や因果的な順序を厳密に定義しています。また時間関数を用いることで全域的な問題を局所的な問題にまで落とし込んでいます。驚くべきはこの理論を宇宙の始まりであるビッグバンの数学的モデルにまで応用している点です。宇宙を平球として表現し、ハミルトン動層写像によって層のマイクロサポートが変化する層転移として記述しています。宇宙論的な特異点を層理論という幾何学的な柔軟性で描き出そうとする視点には圧倒的なスケール感がありますね。3本目は AM ブハダさんによるコスズール・デュアリティ・フォー・コーヘレント・シーブス、連接層のためのコスズール相対性です。この論文では無限次元のコスズール代数における融解到来コスズール相対性を確立しています。これまでは有限次元の設定に限定されていましたが、その枠組みを大きく広げた点に驚かされます。著者はほぼ線形およびほぼ共線形というモジュールの概念を導入しました。これらのカテゴリーとコスズル積種を用いることで融解到来圏の間の三角同置性を構築しています。特に二次単項代数において有限定時モジュールがすべてほぼ線形であることを証明しており、非常に整合性の取れた相対性が得られています。さらにこの成果は代数幾何学へも応用されており、カカンネーターコスズル代数によって定義される遮影的スキームの連接層の融解到来圏についてコスズル相対な記述を導き出しています。これは外積代数と対象代数を結びつけた古典的なベルンシュタイン・ゲルファンド・ゲルファンド対応をより広範な代数へと一般化したものです。 代数幾何学と非可換幾何学を橋渡しする非常にダイナミックなアプローチですね。4本目はデニス・ビオシポフさんによるコントウキャレアシンボルデリンパイリング&クインテッツコントカレール記号ドリーニュ対号およびクインテットです。この論文ではアフィン規定スキーム上の遮影曲線の属について相関法を証明しています。著者はベーユの相関法やコントカレール記号の相関法を曲線が特異であったり可逆であったりする場合や規定スキームがネーター的でない場合まで拡張しました。具体的にはまず平坦で固有な有限定磁射における相関法を確立し、そこで従来の底無記号の代わりに二乗線形かつ反対称な写像であるコントカレール記号を導入しています。さらにこの相関法を用いて曲線の属乗の2つのナオ線速に対するドリーニュ対号を定義し、規定スキーム上のナオ線速を導き出しています。特に面白いのがクインテットという概念の導入です。これは曲線の属、切断、ナオ線速、相対的な形式パラメータ、そして形式的な自明化をセットにしたものです。形式的な穴あき円盤の自己同型を表す群インドスキームがこのクインテットのモジュライスタックに作用します。最終的にドリーニュ対号から構築されたナオ線速に対しコントカレール記号から導かれる中心拡大が自然に作用することを証明しました。相対次元位置における局所的なドリーニュ・リーマン・ロッホ同型に厳密な基礎を与えた非常に意欲的な研究です。5本目はベンジャミン・キャッスルさんとロナン・オゴーマンさんによるトポロジカル・リコンストラクション・テオレムズ・オーバー・アンカンテーブル・アルゲブレイカリー・クローズド・フィールズ非加算代数平対上の位相的再構成定理です。この論文ではザリスキー層という空間の情報だけで元の代数多様体の構造をどこまで復元できるかという問題に挑んでいます。これまでの研究では票数がゼロでしかも遮影的で正規な多様体というかなり限定的な条件が必要でした。ですがこの論文ではその枠を大きく広げて正票数の世界やアフィン多様体のようなより一般的なケースまでカバーしています。アプローチが本当に鮮やかで従来の線形同値という固い概念をモデル理論的な定義可能性という柔軟な視点に置き換えています。特にジルバーの三分法という強力な道具を使って位相的なデータから代数的な構造を導き出す流れには論理的な力強さを感じますね。結果として次元が2以上の純遮影多様体であれば同層写像から対の同型写像や普遍同層写像を導き出せることが示されました。正規化やフロベニウス写像を適切に扱うことで構造の復元が可能になるという結論は非常に納得感があります。6本目はアレクサンダー・ペトロフさんとボグダン・ザビヤロフさんによるフォーマリティ・フォー・リジット・アナリティック・スペース・サティスファイング・ザ・ウェイト・モノドローミー・コンジェクチャー・ウェイト単調予想を満たす強し解析空間の形式性です。この論文では P 進数体の有限時拡大上の滑らかで固有な合解析空間についてエタールコホモロジーとドラムコホモロジーの代数が形式的であるための条件を研究しています。もともと複素ケーラー多様体は形式的であるという性質を持っていてその有利ホモトピー型はコホモロジー間だけで決まってしまいます。でも P 進の世界では必ずしもそうはいきません。そこで著者たちはウェイト単調予想という強力な条件が満たされていればこの形式性が成り立つことを証明しました。具体的にはコホモロジー代数を混合ベーユドリーニュ表現の同来圏という高度な枠組みで捉え直しています。ウェイトフィルトレーションが自然に分裂することを利用して代数が自身のコホモロジーと準同型的に等しいことを導き出しました。また単に肯定的な結果を出すだけでなく形式的にならない具体例を提示している点にこだわりを感じます。複 素幾何学の一次コドライ局面をうまく応用して、ハイゼンベルク群の分類空間とホモトピー等価な合解析局面を構築しました。これにより、末星積が消えないため形式的ではないことを示し、ウェイト単調予想が全ての空間で成り立つわけではないことを明確にしています。7本目は、アービド・シクベランドさんによるコネクションズ・オン・アッソキアチベ・バラエティーズ結合的多様体上の接続です。この論文では、滑らかな未多様体の圏を結合的多様体の圏に埋め込むという非常に野心的な試みがなされています。著者の狙いは、非可観な接多様体が存在する宇宙モデルを実装することにあるそうで、物理的な世界観を数学的に拡張しようとする視点にワクワクしますね。具体的にはスキームをアフィン多様体の貼り合わせとして定義し、代数的な順動形や微分を用いて接多様体や接空間を構築しています。さらに方向微分の概念を一般化して、実数上の線形性や積の法則を満たす接続を導入しました。この研究の素晴らしい点は、リーマン幾何学の根本的な定理を結合的多様体の言葉で再現したことです。まず任意のベクトル速に接続が存在することを証明し、曲線上の速度や加速度を定義しました。そして加速度がゼロとなる測地線の存在を導き出しています。ある点と初速度が与えられれば、唯一の測地線が決まるという結果までたどり着いており、幾何観な設定においても幾何学的な構造がしっかりと維持されていることがわかります。8本目はパウル・ゲルラッハさん、トーマス・ライヘルトさん、クリスチャン・ゼーベンヘックさん、ウリバルターさんによるタウトロジカル・システム&ローカル・コホモロジー、トートロジカル系と局所コホモロジーです。この論文では同時空間上のアフィン切りという図形における局所コホモロジーと、トートロジカル系と呼ばれる微分方程式の体系との深い関係を解き明かしています。著者たちはシェバレー・アイレンベルグ複体に関連した同来圏的なアプローチを導入し、それが混合ホッジモジュールの構造を持っていることを示しました。特にアフィン切りがゴレンシュタインである場合に、この複体と頂点における局所コホモロジーが同型になるという結果を導き出しています。単に数式を並べるのではなく、 D 代数や D モジュールの理論を駆使してホッジ理論的な重みろ化まで具体的に決定している点に、非常に緻密な構成へのこだわりを感じます。さらに霧の局所コホモロジー的な欠損を複体のコホモロジー群を用いて数式化することに成功しました。これによりトートロジカル系が消えずに存在するための具体的なパラメータを特定できるという非常に実用的な結論に到達しています。9本目はシアン・クイ・メンさん、チェン・ハオ・チンさん、シャン・ユ・ジョーさんによる A ボゴモラブタイプバニッシングテオアムボゴモロフ型の消滅定理です。この論文では遮影多様体におけるボゴモロフ型の消滅定理という非常に高度な理論に挑戦しています。もともとのボゴモロフの定理を数値次元や特異エルミート計量という現代的な視点から一般化しようという試みですね。具体的には情報イデアル層という計量の特異点をうまく扱うための道具を駆使しています。まず準備として対数型のセール消滅定理を証明し、それを足がかりに多様体の次元に関する機能法を用いてメインとなる定理を導き出しています。結果としてある種の極律条件を満たす特異計量が存在するとき、対数微分形式の層にナオ線速と情報イデアル層をひねったもののコホモロジー群が数値次元を超える指数で消滅することが示されました。特にナオ線速がネフである場合に数値次元に基づいて消滅が起こるという結論は非常にすっきりとしていて心地よいですね。数値次元と情報イデアル層をうまく融合させたことで、高次元の遮影代数多様体の分類に使えるより柔軟な武器を手に入れたと言えるでしょう。10本目は、シンリさん、ユアンさん、シェンロンフーさんによる サブスティテューション&クオッティエント・オブ・ザ・イソトローピーグループアクション東方群作用の代入と称です。この論文では行列掛け算の新しいアルゴリズムを見つけるための挑戦的な手法について述べています。行列掛け算の効率化にはある方程式を解くことが重要ですが、実は見つかった解の多くが数学的には同じものとみなされる東方群の軌道というグループに属してしまい、本当の意味での新アルゴリズムにならないという悩みがありました。そこで著者たちはリー群の理論を使って解の集合が異なる軌道と交わるように制御する方法を提案しています。具体的には節規定行列というものを使って適切な座標空間を選び出す仕組みを構築しました。特に行列のランクに差を作ることで得られる解が単なる重複ではなく異なる性質を持つものであることを保証しています。実際にこの手法を適用したところ驚くべき結果が出ました。これまで知られていた特定の和から無限に存在する非等価なアルゴリズムを導き出したのです。既存の解を単なる点としてではなくパラメータを持つ曲線として捉え直したことで新しい可能性を切り開いた点に研究者の執念のようなものを感じます。11本目はステファン・シュライダーさんとボトン・ワンさんによるゼロス・オブ・ワン・フォームズ・アンド・ザ・トポロジー・オブ・アルゲブレイック・マップス1形式の0点と代数写像のトポロジーです。この論文では正則な1形式に0点があるかどうかという問題と多様体が円周上のファイバー則になるかというトポロジー的な性質の関係を深く掘り下げています。もともと実平1形式に0点がないなら正則1形式にも0点がないはずだというコッチックさんの予想などいくつかの大胆な予想がありましたが、著者たちはこれらが間違っていることを証明しました。特に面白いのが爆発という操作を巧みに使った判例の作り方です。アルバネーゼ写像がホモトピーファイバー速でありながら沈み込みにはならないという非常に絶妙なバランスの多様体を構築しています。これにより滑らかな構造としては円周上のファイバー速になれるのに正則な視点で見るとどうしても1形式に0点が出てしまうという不思議な状況を作り出しました。さらにある種の代数的な条件を満たしていても実際には円周上のファイバー速になれない例まで示しています。滑らかな性質と正則な性質の間には私たちが想像していたよりもずっと深い溝があることが分かった非常に刺激的な研究結果です。12本目はベン・ウェブスターさんによるオン・ザ・ジオメトリ・オブ・コーローン・ブランチーズ空論分子の幾何学についてです。この論文ではブレーバーマン、フィンケルバーグ、中島さんたちが定義した3次元のゲージ理論における空論分子という非常に興味深いシンプレクティック特異点のクラスを扱っています。著者はこれらの多様体をトーリックコンパクト化の爆発を用いて幾何学的に記述する方法を提案しました。驚くべきことにこの記述は有理的な設定だけでなく経理論や楕円的な設定においても一貫して適用できるそうです。物理学ではこれらは3次元、4次元、5次元の理論に対応するとされており、次元をまたいで共通の構造が見えてくる点に理論的な心地よさを感じますね。さらにこの局所的な記述を活用して空論分子のシンプレクティック用を分類し、その横断切断をより小さな空論分子の0次元派の分類を用いて記述することに成功しています。またガノンさんと著者が以前に発表した赤手賞に関する定理から不要な過程を取り除いて宣伝させるという地道ながら重要な議論も行われています。13本目はセバスチャン・カサライナ・マーティンさんとシェンドジュエキさんによるモズリスペースオブ SNCKLTKSBA ステーブルペアーズアーナチュラリーオブログゼネラルタイプ単純正規交差かつ KLT な KSBA 安定ペアのモジュライ空間は自然に対数一般型であるです。この研究では 滑らかな遮影多様体上の安定ペアの属に関するビーベクの双極性について、その議論を滑らかなドリー・ニュマンフォード積層まで広げています。もともとこの分野ではポパとシュネル、あるいはビーベクとズオによる成果などが積み重ねられてきましたが、著者たちはそれらをさらに発展させました。特に注目したいのは、ある種の安定ペアをパラメータつける滑らかな固有モジュライ積層について、その対数標準速が大きく自然に対数一般型になることを示した点です。粗いモジュライ空間への影響についても考察されています。複雑な幾何学的構造を持つペアを扱いながら、最終的にモジュライ空間という大きな視点での性質を導き出していく流れには、非常にダイナミックな説得力がありますね。14本目はマス .at からのクロス投稿で、ジンウェン・ヤオさんによる Rigidity of Multi-Sections to the Universal Cubic Plane Curve、 普遍的な3次平面曲線への多セクションの合成です。この論文はベンソン・ファーブさんが提示した全ての滑らかな3次平面曲線上で相異なる N 個の点の集合を連続的に選べるのはどのような性の整数 N の時かという問いに取り組んでいます。これは普遍的な3次平面曲線への多セクションを探す問題ですね。著者は多セクションと同等ですが、よりトポロジー的な構造を持つ仮想セクションという概念を導入しています。具体的には単連結な仮想セクションのモノドロミー群を調べたり、障害理論を用いたりしてアプローチしています。特に底空間のループ上でアーティンの網目群の網を構成するという手法が使われていて、ここから仮想セクションが基地の代数的な構成とホモトピックかどうかを判定しています。例えば9つの変曲点や27個のセクスタティック点といった多セクションが重要な例として登場します。結果として次数が27の多セクションは全てセクスタティック点の集合とホモトピックであることが証明されました。さらに次数が36で割り切れない限り、変曲点やセクスタティック点以外に希薄な多セクションは存在しないことも示しています。また次数が45や63の多セクションは存在しないことも分かりました。次数36の希薄な多セクションが存在するかどうかが今後の分類の鍵を握っているという結論で締めくくられており、非常に緻密な絞り込みが行われた研究だと感じます。15本目はマス .4 からのクロス投稿で、ペーマン・ナセプーアさんによるインメモリアムプロフェッサードクターウィンフリード・ブランズ1946から2026追悼ウィンフリード・ブルンス教授です。この論文は2026年に惜しまれつつ亡くなった数学者のウィンフリード・ブルンス教授の人生と功績を称える追悼文です。ブルンス教授は可観代数の権威で、理論的な代数と計算ツールを橋渡しすることに情熱を注いだ方でした。特に多面体やアフィンモノイドを研究するためのソフトウェアであるノーマライズの主要な開発者として知られており、このツールが現在も多くの数学者に使われている点に実用的な貢献への強いこだわりを感じます。研究面では行列の小行列式で生成される間の性質や高閻魔高齢間に関する重要な著書を執筆し、後進に大きな影響を与えました。また離散凸幾何学と間論の相互作用を探求し、有理水の単片木被覆に関する予想に対して6次元の判例を見つけるという非常に鋭い成果を上げています。さらに音楽家としても一流のビオラ奏者であり、講義の中で数学と音楽の関係について語っていたそうですね。学問的な厳格さと芸術的な感性を併せ持ち、大学を欧州の可観代数の中心地にまで育て上げた、まさに多彩な巨匠であったことが伝わってきます。16本目はマス .ds からのクロス投稿で、エミル・グラフさんとイオ・アニス・ジー・ケブレキディスさんとアレックス・タウンゼントさんによるブローアップ・パラメタ・ランドスケープス・フォー・ポリノミアル・ダイナマイカル・システム、多項式力学系における爆発パラメータの景観です。 この研究では、物理的なシステムやモデルそのものが破綻することを示す有限時間での爆発という現象に注目しています。非線形力学系において、どのパラメータの値や初期条件の時に爆発が起きるのかを突き止めるのは非常に重要な課題ですよね。そこで彼らは、多項式を右辺に持つ一階乗微分方程式系に対して、爆発が起こるパラメータ領域を特定するための数値的な枠組みを開発しました。面白いのは、総空間のコンパクト化と計算代数的な手法を組み合わせている点です。これにより、パラメータ空間を爆発が起こる領域と起こらない領域に明確に切り分けた景観として描き出すことに成功しています。単にシミュレーションを繰り返すのではなく、代数的なアプローチで領域を切り出すという戦略には、非常に理にかなった効率性を感じます。これにより、複雑な力学系の挙動を視覚的に、そして厳密に把握することが可能になりました。17本目は mass.at からのクロス投稿で、アジャイ・スリニバサンさんによる The Stable Adjunction in A の位置情報モトピーセオリー、 A の位置情報モトピー理論における安定随伴です。この論文では、モチーフ安定ホモトピー理論における安定随伴について、ホモトピー的なモナリシティ定理を確立しています。もともと古典的な剣論のモナリシティは、ある剣がモナド上の代数剣と等価かどうかを判定するものですが、モチーフ安定ホモトピー理論ではこれがうまく機能しません。そこで著者は、連結ホモトピーという考え方を導入することで、この問題を解決しようと試みました。特に注目したいのが、0番目の空間干渉と単体的対象の実現の間に存在する激しい非可干性へのアプローチです。これを乗り切るために、オップラックス写像で結ばれたモナドの抽象的な連結理論を構築したという点に、著者の並々ならぬ執念を感じます。最終的に、連結弱動値で局所化した代数の完全部分圏が連結スペクトルのホモトピー圏と等価であることを証明しました。これにより、モチーフ無限ループ空間の認識原理という大きな予想に向けた非常に重要な一歩が踏み出されたことになります。18本目は MassNT からのクロス投稿で、クリスチャン・バー・ネルトさん、ウルリヒ・デレンタールさん、フロリアン・ウィルシュさんによる、イクイディストリビューション&ザ・トーソアメソッド、等分布とトルソル法です。この論文では、数対上の滑らかな分解可能なゴジデルペット局面における有利点の等分布性と、有名なマニンの予想を証明しています。特に、局面上の10本の直線以外の部分にある点に注目し、あらゆる半標準高さ関数について検討しています。面白いのは、単に点の数を数えるだけでなく、それらが空間上にどのように散らばっているかという分布の視点を結びつけた点です。著者たちは、点数を数えるための標準的な道具であるトルソル法を、等分布の証明に直接使えるようにする一般的な枠組みを構築しました。具体的には、十分な数の高さ関数に対して全近的な係数公式が得られれば、そこから等分布を導き出せるという抽象的な定理を導入しています。この手法をゴジデルペット局面に適用し、メビウス反転や数論の幾何学を駆使して、有利点がアデール点空間において等分布することを証明しました。数え上げの結果を分布の結果へと変換するこのアプローチは、非常に汎用性が高く、強力な武器になりますね。最終的に、任意の半標準高さ関数においてマニンの予想が成り立つことを確認し、議論を完結させています。19本目は mass.ap からのクロス投稿で、ニバルド・グルーリャさんとアンドレア・プロコプチックさんによる、ジオメトリック・クライテリア・フォーモリーア・ドミシビリティビア・ザ・リアル・ログ・カノニカル・スレッショルド、実対数性準位基地を用いたモレー許容性の幾何学的基準です。この論文では、凝集方程式という現象をモレー空間という枠組みで解析しています。 特に相互作用カーネルが原点で孤立した解析的な特異点を持つ場合に方程式がうまく定義されるかという問題に挑んでいます。特異点がある場合、単純な計算では答えが出ませんが、ここで著者たちは特異点解消という強力な手法を導入しました。空間と解析的なデータを同時に解消して単項式モデルに変換することで、複雑な積分問題を単純な一次元の計算にまで落とし込んでいます。驚くべきは、特異学習理論などで使われる実体数正準位基値という概念が偏微分方程式の安定性を決める指標としてそのまま使えることを示した点です。ニュートン非対化な特異点であれば、この式位置がそのままモレー許容性の境界になります。単に数式を解くだけでなく、ニュートン多面体を使って幾何学的に許容範囲を決定できるというアプローチは非常に洗練されていて心地よい解決策だと思います。古典的な手法では太刀打ちできなかった違法的なカーネルに対しても体系的な扱いを可能にした素晴らしい研究です。最後は mas.co からのクロス投稿で、マドゥスダン・マンジュナスさんによるアシンプトーティックブリルネーターイグジステンスアットザハーフカノニカルデグリーエナジーパイリングチーガーイネクオリティアンドカバリングラジー反標準的な次数における全近的ブリルノーター存在性エネルギー体チーガー不等式および被覆半径です。この論文ではグラフにおけるブリルノーター存在予想という非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。この予想はある条件を満たす数があるとき、特定の次数とランクを持つ因子が存在するというものですが、有限グラフにおいては未だに完全な証明が得られていない難問です。著者は特に反標準的な次数の付近という絶妙なポイントに注目しました。ここで面白いのが、純粋なグラフ理論だけでなく数の幾何学やラプラシアン格子状の二次形式といった幾何学的なアプローチを大胆に組み合わせている点です。エネルギー二次形式やチーガー不等式を用いて被覆半径の加減を導き出し、それを因子のランクの加減へと結びつけるという非常に巧みな構成になっています。その結果、スペクトル拡大グラフやランダム生息グラフなどいくつかの重要なグラフの属において全近的な存在性が証明されました。さらにこの成果をパス反転グラフの直径の加減という別の応用分野にまで広げている点には驚かされます。最後には、重み付きエネルギー二次形式を使えばさらに広い範囲の次数でも攻略できるかもしれないという未来への道筋まで示してくれました。ということでございまして、今日は凝縮数学から総理論、大数幾何学、そしてコスズル相対性やモジュライ空間、ホモトピー理論まで非常に奥深く刺激的な世界を旅することができました。この知的興奮をぜひ皆さんも味わっていただければ嬉しいです。それではまた次回の配信もお楽しみに。